今日は清水武史レポーターが調布市地域情報課コンソシアムさんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。武史くん。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日のとこ清水武史です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まゆみさん、今僕外に今いるんですけれども、うん、先週に比べてやっぱ日差しがもうなんか肌に当たる日差しが痛いっていうぐらいちょっと気温が高い感じでして、
さらに強くなってきましたか。
はい、僕今カバンにですね、簡易的な何ですか、気温のやつをつけてるんですけれども、これ簡易的なやつなんで正確かわからないんですが、はい、もうなんか 40.1 度とか出てて今、正式な発表ではないので、あまり言ってはいけないのかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとそれぐらい外は暑いということをお伝えしておきます。
もしかしたらたけし君がいるとこう照り返しもあったりしてさらに暑いのかもしれないですね。
いや本当になんか風もちょっと出てるんですけれども、なんか熱風っていう感じでして、
わかる、
はい、
そうですか。
はい、で今この後お邪魔するんですけれども、地域情報課コンソーシアムさんなんですけれども、はい、さっき外の取材されて帰られた女性の方がいらっしゃったんですけれども、なんかやっぱその方も電車の中でこうちょっと体調の悪そうな方を見たっていうふうにおっしゃってたんで、やっぱりもうそれによる波及効果みたいなのが今すごいことになってるなっていうのが、はい、
そうですね、
今状況です。で、はい、今日僕が来ているのはですね、小島町の2丁目にあります、コンソーシアムさんでして、こちらなかなか聞き慣れない方も多いと思うんですけれども、調布経済新聞とか、あとインターネットの調布 .com、 ひらがなで調布 .com さんとかを運営しているまあ、会社というか NPO 法人さんなんですけれども、マインさん、ご覧になったことあります？経済新聞とか。
はい、調布経済新聞ってカラーのすごく立派な新聞ですよね、はいはい、カラー写真がバーンと出てる、
はい、で普段はですね、インターネットの方の情報を中心にしてらっしゃるそうで、うん、さっきこれからお話し家が大前さんに伺ったら、その紙は滅多に出さないんだそうです。
ああ、そうなんですか、
はい、ちょっと中の方に入ります、うん、よろしくお願いします。お邪魔します。こちら建物今2部屋に分かれてて、手前の方のところに今大前さんがいらっしゃるんですけども、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お前さん普段もう夕方の番組に調布 FM で出ていただいているんですけれども、今日も街角レポートということで、ちょっといつもと違うような感じになると思うんですけども、
はい、はい、よろしくお願いします。
今日僕もスタジオにいる赤根真由美さんもよく読ませてもらったりとか利用させていただいている調布経済新聞についてちょっと伺いたくて今日お邪魔したんですけれども、もともとここ2002年に、地域情報化基本計画制定委員会さんとして始まって法人化されたのが2004年で、この調布経済新聞が発刊されたのが2008年の9月っていう、この情報
お間違いないですか。
はい、その通りです、はい、どういった経緯でこの委員会が立ち上がって、大前さん今編集長でいらっしゃいます。
はい、そうですね。
大前さんがなぜ編集長になったのかちょっと伺えたらと思います。
結構ざっくり、はい、ざっくりお話をしますと、はい、こちらのですね、今NPO 法人調布市地域情報化コンソーシアムっていう団体はですね、はい、2年前に NPO 法人調布 .com という団体と合併しまして、はい、でこの地域情報化コンソーシアムという団体の方はですね、主に、行政関連公的組織のですね、こうホームページの作成とか運営のお手伝いをしておりまして、で調布 .com っていう方はですね、はい、地域のまあお店とかイベント、要は民間の、情報発信の、まあお手伝いをしていたというのがそもそもあるんですけれども、この調布経済新聞を始めた、2008年ですね、2008年にはですね、まあ、調布と NPO 法人調布 .com っていうところが主体で始めることになりまして、でそもそもですね、この調布経済新聞っていうのは、まあ、それより10年ぐらい前にですね、渋谷で、渋谷経済新聞っていうのが始まりまして、まあ、そこが作っているみんなの経済新聞ネットワークという中の一会として今も運営をしています。で 当時ですね、もう少しちょっと調布でいろんな情報発信のあり方がないだろうかっていう中で、この調布 .com ではいわゆるお店とかイベントみたいな情報しか出していなかったんですが、こういうニュースみたいなものを、それまで出していなかったものですから、じゃあこういうみんなの経済新聞というネットワークがあるのであれば、そこに加盟させていただいて、今まで我々が発信をしてこれなかったような情報を出していけたらなというところで始めたのがこの調布経済新聞になります。
みんなの経済新聞ってこう全国的に北北海道から南や沖縄までいろんな団体さんがそれぞれ作ってるんですけども、じゃあ他の団体さんとつながりがない状というか、まあみんなの経済新聞っていう、まあ、コミュニティみたいな感じであってバラバラって思ってていいんです。
いや、まあ、それぞれやっているところはですね、各いろんな地域、今現在ですね、まあ、海外にも実は、やっているところがありまして、みんなで126地域で、がこのみんなの経済新聞ネットワークに加盟をしているんですが、基本的にですね、掲載をする記事なんかはですね、全部本部の方が一回全部チェックをしてから上げていますし、記事の書き方とかルールとかっていうのは皆さん共通の、まあ、手法のもとでやってますので、どこのこう記事を見ても、同じようなこう構成とか、文体でまあ書かれていたり、そういったところで共通化をまあ図っているんですね。で、まあそういうこともありまして、実はご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、こうみんなの経済新聞で上がってくる記事っていうのはですね、自動的に日本で一番今大きなニュースサイトと言われてます、ヤフーニュースとか、そういうところにも自動的に、まあ、掲載を、まあ、されるということで、一定の割合、まあ、広がりが見込めるということになってます。で、その他にもですね、スマートニュースとか、まあ、LINE ニュースとか、ドコモさんのそういうニュース媒体とかっていう、まあ、いろんなところにですね、我々が書いた記事っていうのを二次配信をこうしているので、まあ、ちょっともしかしたら、調布経済新聞で見たような記事が他のサイトでも、見かけることがあるかもしれないです。
じゃあ、ニュースに関しては、今、ほぼ毎日出てますよね。
そうですね。原則平日1日1本っていうのがルールになってまして、まあ休むのは土曜日曜祝日と、あとはまあお盆とお正月ぐらい、あとはもう平日毎日、何らかの記事を上げてます。
ネタ探しっていうのは今何人ぐらいで探してらっしゃるんですか？
そうですね、我々の方の、まあ、内部のスタッフ、まあ、私も含めて、3人ぐらいいるんですが、もちろんそれ以外のスタッフもですね、たまに、まあ、記事を書いたりしますし、また外部にもですね、今、4、5名ほど、主婦の方であったりとか、まあ、いろんな活動をされてらっしゃる方に、まあ、基本的には、まあ、ネタも探していただきながら、まあ、記事の方も、まあ、書いていただくということで、で我々の方でチェックをして、またさらに本部の方でチェックをして、最終的には掲載になるという感じです。
なんかこういうネタを探していますとか、ね、掲載するときとか取材するときに基準というのをお持ちですか？
基本的にですね、我々事件性のあるものとかっていうのはあまり扱わ、まあ、あまりというか扱わないですね。あとはもちろん、まあ、法律上の問題とか、まあ、宗教政治何かも、まあ、この前の選挙みたいなネタが、ね、皆さん関心が高いので掲載したりしましたけれども、そもそも、まあ、ハッピーニュースというのが我々のコンセプトになってますので、まあ、お店の情報であったりイベントの情報であったり、まあ、ちょっとした街の、面白い小ネタであったりとかっていう、まあ、ご覧になられた方がですね、まあ、いろいろ、まあ、楽しく思っていただけるような、まあ、ネタっていうのを、まあ、基準になるべく掲載をするようにしています。
こういう話もなんなんですけれども、やっぱ全国にいくつもある中にはこう閉館に追い込まれてたりとかしてる経済新聞さんもあったりするじゃないですか。ここまで続いてきたのって何かやっぱり大前編集長の熱意ですかね？
いや、私、編集長とは名ばかりでですね、基本的には何もしておりませんが、内部で、主に担当しているスタッフがですね、まあ、日々の、もう1週間後、2週間後ぐらいまでの、まあ、
いつどのような記事を掲載していくか、どういう順番で掲載するかとかですね、まあ、いろんなことも調整をしてもらったり、あとはまあ外部のスタッフの方々もですね、いろいろこう我々と思いを同じくしてですね、まあ、一人でも多くの方に調布の情報を知ってもらいたいというところから、日々こういろんな街を歩いて、インターネットでまあ探せるようなネタももちろんあるんですが、基本的にはあまり調布の情報っていうもの、そんなにインターネットで探せるようなものばっかりでもないので、やっぱそのためにはどうしたらいいかっていうと、やっぱり普段から、いろんな人と関わりを持ったり、街を歩いたり、アンテナを張って街を歩いたり、まあ、そういったことを皆さんこうしてきていただけたおかげで今まで続いてるんだろうなと思います。
あとちょっと今日スタジオの方にも置いていただいたんですけれども、ネットニュース中心なんですけど、紙媒体も市内の何箇所かでも持っていけるような感じで作ってらっしゃいますよね。
そうですね、もう本当に不定期ではあるんですが、たまにこう紙で出したくなるんですよね。インターネットでしかやってないとですね、やはり皆さんに知っていただくという意味で、やはり紙の方が強いものですから、たまにまあ大きなニュースがあったりとか、まあそういうのに合わせてですね、不定期で紙版も、まあ本当に調布駅界隈でしか配ったりしてないんですけれども、そういうのも作ったりしています。
ありがとうございます。では調布経済新聞さんなんですけれども、こちら、ネットでGoogle とかで一番調布経済新聞で検索していただく、
まあ、そうですね、調布経済とかで検索していただければ大丈夫です、
はい、ありがとうございます。で、はい、まゆみさん、
はい、
はい、という、大前編集長なんですけれども、はい、なかなかお手元に置いてある紙ってのはめったに発刊されないそうなんですよ。
そうですね、はい、はい、
それでちょっとたまにお店に置いてあったりとかするっていうような状態で、まあ、ほとんどがネットニュースになるということで、はい、
そうですね、
というわけで今日は、はい、調布経済新聞さんから、大前編集長にお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。それではスタジオにお返しいたします。
はい、大前さんどうもありがとうございました。調布経済新聞と申しましてもですね、 A4 サイズでカラー版になっておりまして、大変見やすいサイズになってますので、ぜひ皆さん一度手に取ってみていただけたらと思います。ちょっと注意してね、周りを見渡していただけたら巡り会える時があるんではないでしょうか。さて、明日は岡本レポーターが調布サマーフェスティバル2018からレポートしてくれます。